パワーナインラジオミニというわけで、まあ引き続き、ミニラジオ2回目ですけども、もういろんなね、前工場みたいなのもありましたけども、ミニバンだから時間がもったいないからやめるっていうことを言ってる時点でね、工場言えばいいじゃないみたいなね、時間のなんか意味のよくわからないパラドックスが発生してますけども、まあまあ、第1回ですね、アップして、例によって、聞いてくださってる皆さんが、感想や何々いただいてありがとうございます。で、1回目のね、収録後に、で、アップも慌ててやったんだよね。そうしたら、どうも、音声ファイル加工後に、最後 MP3 にエンコードするときに頭とお尻が壊れたっぽいんだよね。で、すいません、頭とお尻壊れたファイルで上げちゃったんで、先ほど、上げ直しをしました。ので、まあ、すいませんね、頭とお尻って俺大したことないじゃん、話し始めと話し終わりだから意味ないとこじゃんと思ってたら、一番最初のね、パワーナインラジオっていうのと、一番最後、大抵、ではーって思ってんだけど、その両方が欠けてるっていう、なんか、なんだろうね、いただきますとごちそうさまのないご飯みたいな感じになっちゃったみたいで、なんかこう、皆さんちょっと物足りない感じになってみたらすいませんでした。はい。いやいや、まあ、とりあえず朝録音しようと思えば録音できるんだなっていうのはちょっと分かって、うん。まあ、ちょっと続けられる範囲で続けてみようかなと思うんですけども、なわけでこう、ね、矢継ぎ早に更新をかけてるわけですけども、ちょっとね、ま、いろいろ、頭の中でもやもや考えてることがあって、それをどうやったら喋れるかなと思ったんだけども、一回で喋るのやめようと。で、どういうことを言いたいかっていうと、なんか、さすがにね、ゲーム何個か作ってきたし、で、ボードゲーム好きでいろんなゲームも遊んで、最近遊べてないんですけど、いろんなゲームも遊んできて、僕から見たらボードゲームってこういう風に見えてるみたいなことを、なんかうまく伝えれたらいいんですけど、まあ、難しいと。まあ、そんなね、俺にね、テレパス能力か、俺が悟られだったらよかったんですけど、俺が悟られだったらうるさいよーみんな。まあ、そんな話はいいんだけど、このラジオ自体がそんなもんだけど。なわけで、このラジオでもって、自分のね、好きなゲーム、まあ、過去の名作が多いと思うんですけども、ここら辺の話をして、そういうゲームを僕がどう思ってるかっていうことを、どういうところが好きで、みたいな話とかを、していくことによって、最終的になんか、僕の思っているボードゲーム感みたいのが伝わったらラッキーぐらいの、ふうにちょっと思ってます。はい。というわけで、まあ、要するに何が言いたいかっていうと、短い尺だけど、あるゲームを、一つタイトルをテーマにして、テーマトークをやろうというような話でございます。というわけで、まあ、一番最初、まあ、古典だし、昔やり込んで、かつルールも昔からあんま変わってないから、安心だろうと。で、大好きなゲームだしということで、カタンの開拓者たちの話をしたいと思います。カタンの話を僕がしてないというね、今までこんなラジオ何年やってて、いうのもちょっと受ける話ですけども、カタンの開拓者たち、あまりにも、メジャータイトル、ボードゲームの王様みたいなね、タイトルですけども、このラジオショート版なんでルールの説明はしません。ググってください。まあ、あまりにもね、長いこと世に出てから時間が経ってるもんで、いろんな人たちからの研究ね、勝ち筋の研究だとか、ゲーム自体の研究もだいぶ進んでいて、僕が今更何を言うんだみたいなのもあると思います。はい。で、すごいやり込んだ人たちからすれば、カタンは結局、配置、初期配置が8割であって、あとはダイスの運に翻弄されるだけのゲームだみたいなね、いうような言われ方もされたりしてるのも最近見ました。うん。まあ、それも一面として正しいかなと思ってもいて、ただ、まあ、ボードゲームってさ、一つのゲーム、遊戯なわけだけど、うん、なんて言えばいいのかな、まあ、とっつきがいいか、で、やって面白いか、で、やり続けて面白いかみたいな、いろんな切り口があるわけですよ。ゲームっていうのを評価するときに。まあ、俺みたいにこんなややこしいこと考えなくていいわけですよ。皆さんは普通に遊んで、イェッー面白かったぜーイェーってこう V8 の手のアイサイン、手のサインとか作ればいいんですけど。で、そうじゃなくて、まあ俺みたいにややこしいこと考える人からすると、ゲームってのは、 初めが面白いかで、遊んでる時は面白いか、遊び終わって面白いか、遊び続けれるかみたいな、いろんなこう、ね、評価軸がいろいろあるわけですけども、花壇の開拓者に関してはもうあまりにもみんなにやられすぎちゃって、まあそういう意見が出るのもまあわかると、うん、ただやっぱりじゃあね、そんな悪い風にも言えるけども、じゃあなんで花壇がこんなに世の中で売れて評価されて、俺もすごい好きで楽しくて、素晴らしいのかっていうのをまあ時々考えるわけですよ。まあゲーム作ろうとすると自分の好きなゲームとかね、得意なゲームとかね、研究とか、研究まで言わないまでもさ、うにゃうにゃうにゃうにゃ考えたりするわけですけども、僕にとってカタンは結構そういう対象のゲームで、まあいくつもいくつもいいとこあるんだよね。まずそのボードゲームを通して、楽しいと思うところがいっぱいある。うん、だ自分のその開拓地がどんどん広がってって、道が引かれてって、家が広がってってって、いわゆるその都市を作っていくみたいな部分もあるし、で資源が増えてってっていうのも単純に楽しいことだし、まあ港はそのシステムによってどうしても必要なところで作られてる部分もありますけど、港で交易するみたいなね、そのそこも新たに広がっていくみたいな部分もあります。要するに自分のスタートからゲームの終わりまでずっと自分は街が広がって大きくなっていくって、成長していくしか存在しないから、それはもう楽しいことなんですよ。でたとえ自分が1位になれなくても、まあ結構楽しいっていう仕掛けがまあ山のようにあるんですよね。そもそもその駒を道を引いていくとかね、ロンゲストもあるし、駒を置いていくだけでも楽しいし、毎回毎回ダイスを振って誰かがっていう時点で、まあドラマが起こるわけだよね。まあ盗賊が動くとか、手札がバーストするみたいな分かりやすいのもあるし、そうじゃなくても続けて同じ目が出て、僕の資源がいっぱい来たわみたいなことも楽しいし、そもそも自分の手番じゃない他人の手番なのにサイコロ振ることによって資源が湧く、その自分以外の手番でも楽しみがあるみたいなのも面白いし、まあその手番じゃなくても交渉してねっていう部分もあるしね。だからいろんな面白い楽しめるポイントがあって、例えばまあいろんな人が世の中にはいるもんで、カタンの交渉で、まあ、ふっかけるじゃないけど結構、いろいろガチャガチャ交渉してと、そこのトークでね盛り上がること自体が好きな人、交渉好きな人にとってその交渉の要素があるってこと自体がすげえいいわけですよ。うん、で、まあ、ぶっちゃけそのあまり何も考えてなくてもダイス目に翻弄され続けることで受け身でも面白いんですね、カタンって。うん、でそういうそのゆるく楽しめる、まあガチじゃなくても楽しめる要素が山ほどあって、かつ、まあ、僕がいつもこうカタンってすごいなと思い返すたびに思うのは得点構造なんだよね。カタンで10点取れば、誰かが10点取れば終わりみたいなゲームなんですけど、まあ最初のゲームスタート時点でもうみんな2点持ってるんですよ。家1個1点だから2点持ったところから始まって10点だから、たかだか8点稼げばいいんですよね。うん、まあ、ドミニオンで8金稼ぐなんかあっという間ですけど、カタンで8点取るっていうのは、これが3点目1点、最初の1点はすぐ取れる、で4点目もすぐ取れる、でも最後の9点10点になると急に取りづらくなってくるんですよね。そこら辺が凄まじくよくできていて、まあゲーム自体はいわゆる拡大再生産に近いので、だんだん家も広がってって、家が、館都市になっていって、取れる資源も増えていく。だから手番、サイコロの出目にも言いますけど、手番で手に入る資源が加速度的に増えていくってことは、やれることがどんどんどんどん増えていくはずなんだけど、そこがうまく手札マックス7枚っていうので、制限、ある程度制限されているのと、あとは、点が稼ぎにくくなるっていう、そこですね。そのだんだんとボード自体が、道がもう広げられないぐらい完全に行き詰まってしまって、行き詰まってしまうと、家を置いていく人は無限に家を置いていけない、そもそも自分のね持ってる家の数に限りがあると。で、じゃあ家を作っていく戦略の人はそこで戦略を変えて家をアップグレードする戦略に切り替えなきゃいけないと。そうすると資源、必要な資源がガラッと変わるから必ずスピードダウンすると。で、館を建ててって戦略をする人たちは 最初2軒家があるから2軒、最初の2軒の家を館にするまでは結構早いんだけど、まあそれでも難しいですけど、その後それだとゴールできないからつって道を伸ばして家を建てないといけないと。まあ得点カードもありますけど、得点カードと館2軒でっていうのはなかなか確か物理的に無理じゃないかな。得点カード5枚だからリッター入れてあげれば無理ではないのか。でまあ大抵無理なんで、館にするっていうだけの戦略だと行き詰まっちゃうんで、道引いて家を建てる、3軒目を建てるっていうぐらいのはまあ少なくとも必要になってくると。まあ3軒目を館にできれば、まあゴールもできる率が上がると。やっぱそこで家戦略と館戦略で必要な資源が違うことで、どっちかの戦略でバーって伸びても、どっかでゲームクリアの前に勝利点が足らなくなるんですよね。でそのためにもう片方の戦略にシフトする必要が出てくる。まあバランス戦略みたいなのもありますけど、だそこで、2点から始まって10点に到達するまでに後半の数点が非常に厳しくなるようなデザインがされているんですよね。でそこが素晴らしいなと思っていて、というのはまあ単純に、なんていうの、反比例っていうの、あのエビ反りになってるみたいな線で点が取りにくくなるわけですけど、これは普通の横線、普通に加速していくだけの線でみんなが点を取り合うゲームだったとした場合に、まあ誰かが10点取った時にまだ3点とか2点とか4点の人っていうのは結構ゲームによってはあるんですよね。だけどカタンの場合は誰かが10点取ってる時に、まあ本当にダメ、全然あの最初のまま 2,3 点しか持ってないっていうこともまあ稀にありますけども、勝負がこういい感じに白熱してくると、みんなもう8点9点で最後誰が10点取るかみたいな風になるんですよ。それはやっぱり最後得点が取りづらいからこそ最後デッドヒートが生まれる、みんなが追いついてきてるように見える。実際は8点、今8点になったばっかりの人と10点取ったーって人の間の、時間差というか結構な差がついてるはずなんですけども、見た目上の得点はあともうちょっとだったなって思える得点差になってゲームが終わるというのは、そのプレイ後のね感触としてもすげえいいし、なんかこうなんだろうな、いわばさマリオカートあんじゃん、このマリオカートの例え結構知る気がするんだけど、マリオカートってさすんげえ上手いやつがドリフトして一人で走ってたらさ、アイテムなかったらあっという間にゴールして、かつ周回遅れとかが生まれるぐらい差がついてひどい目に遭うゲームなんですよ本質的には。なんだけどすんげええぐいアイテムがいっぱいあって、赤いコーラになんか最近だとあのトゲ付きのなんかホーミングロケットみたいになってるコーラだったりとか、まあ、いろんなアイテムがあるんですけど、まあ、そういうアイテムで妨害することでトップを叩くことで自動的にトップが遅くなって後ろが追いつくような、ね、構造になってるわけですよ。まあ、いわゆるトップ叩きの仕組みが、マリオカート自体の中に入ってて、かつレースゲームはね、確か、順位が遅い後ろの人の方が、車の加速度が少し上がるとか、なんかそういうシステムのサポートもしてたと思うんだけどね。まあ、そういうようなことで、レースゲームみたいな、上手い人に必ず勝てない構造を持ってるものっていうのは、まあ、トップ叩きだったり、バックブーストだったり、なんか持ってるわけですよ。うん。で、カタンって、盗賊どこに置くかっていうその頭叩き、トップ叩きの仕組みも持ってるし、かつそのレースは過酷に進んでいくんだけど、最後の数点が厳しいおかげで見た目上の距離が近いんだよね。うん。だから最終的に競ってるように感じれるっていうのは非常にいいことで、うん。俺はそういうとこすごい、まあ、名作というにふさわしいゲームだなと思ったりしてるんですよね。結構そのゲーム作り手側の視点で考えた時に難しいとこなんですよ。そのゲームが最後まで、例えば5ラウンドやるゲームで5ラウンド目がみんなでこう競り合って、1位を狙ってほしいんですよね、楽しくところがまあゲームによっては4ラウンド目の時点でもうトップ目がほぼ決まってて5ラウンド目が消化試合みたいになっちゃうと、まあつまらないわけじゃないですか。だからそういうのが発生しづらい仕組みってのをどう作るかみたいのって、まあ、ドイツゲームが昔からトップ目をみんなで強調していただくことで、多少遅くしようとか、アメゲーだとどうなのかな、もういいから1位が 一人独走してもゲーム終わらしちゃうよみたいな話なのかもしれないですけど、まあ、そこをなんとか、うまく解決するみたいなことをいろいろゲームシステムの側もゲームデザイナーの側もいろいろ考えてきた歴史があるんだと思うんですけど、まあそこがすげえうまくできてると。だからそういうところはもう本当に何だろう、手本つうか、まあ真似するのも難しい世界ですけどね。うん、素晴らしいなと思うんですよね。まあ、そもそもサイコロ振るだけでゲームが進むっていうのがいわゆる、何スゴロクじゃない仕組みなんだけど、サイコロ振るだけでゲームが進んでいくよっていうのは、まあまあ馴染み深くもあり分かりやすくもあり、かつまあ7の目が出やすいとか2の目が出にくいって、TRPG とかやってない人には直感的に分かんないところではあるんですけど、でもまあサイコロ振ったら資源が出る、でこの目が出たらどれが出るっていうのが、なんかさ方眼紙みたいな表にさ 1,2,3,4,5,6,7,8 って書いてあって、こうクロスしたところが何が出るみたいなさ、まあそういうゲームも別にありますけど、そういう味気なさじゃなくて、それがそのクロスする表が、ボード上にこう自由に配置されてるっていう、その見た目の違いもすごい大きいですよね。まあ何が大きいって楽しそうって話ね。うん、だからやっぱりその昨今ね、同人ボードゲームでもパッケージが大事とかコンポーネントが大事とかいろいろ言われますけども、いわゆるそのパッと見、そのゲームをパッと見た時に楽しそうと思うかどうかっていうのは、やっぱり見た目がちょっと風変わりであるとか、ちょっと目を引く可愛いもしくは素敵な、コマを使ってるであるとか、まあ、いろんなことがあると思うんですけど、まあ、サイコロ使うゲームでああいう木のコマの家とか道があって、それがだんだん増えていく、まあ、最近の方はあのプラスチック製ですけどね、コマが、でそれがボードがこう毎回毎回変わる島を開拓していくんだって、その物語ね、物語も素晴らしいですし、結局その、これは誰の話だっけな、いきなりちょっと話変わりますけど、小説家の村上龍さんっていうとてもとても有名な方がいらっしゃるんですけど、村上龍さんが確かやってたのが、例えば誰かが、すごい極端な話ですよ、犯罪者に拉致されてそれが助かりましたっていうことが実際起きたとしても、それを聞いてよかったねとか、なんかいろんな感動したみたいなこと、まあ中堅八甲みたいな話でもいいや。中堅八甲、犬がさ、ご主人の帰りを待ってて、みたいな話とか、いうのを、人間は、じゃあその何に感動するのかっていうと、物語、そこにあるストーリーにしか人間は感動しないと。犬が可愛いとか、なんか、人が死んじゃったっていうこと、例えば、俺の知らない人がどっかで、こう、極端な話ですよ。バタって死んじゃったって言っても、そこに、僕は、背後が物語がわからないと、わ大変だとは思うけど感動はどうしてもできないわけですよね。ただその人が例えばメロスですごい走って一生懸命走って最後力尽きて倒れて、死んじゃったって言ったら、おーあーメロスみたいになるわけじゃないですか。まあジョーが燃え尽きて灰になったのはよく知ってるからジョーってなるわけじゃないですか。ただね、ボクシングのリングの席に座ってぐったりうなだれて動かない人を見ても疲れてんのかなと思うだけですからで、そういうようなことを村上龍さんがしたわけですけども、そういうふうに人間って結構感動するのって、まあ物語の出来の良し悪しはまた別でありますけども、物語というもの自体に人間は感動するんだっていう話を以前、エッセイかなって書かれてて、僕は非常にね感じて、いまだにこんなところで喋るぐらい覚えてるわけですけど、まあそんなわけでカタンも非常にその優れた物語性があるゲームではないですけども、自分が主人公となって街をどんどんどんどん大きくしていこう、開拓地を大きくしていこうっていう物語は非常に分かりやすいし、ゲームのやっていくこととも合ってるもんだから非常に入りやすくなってるんですよね。あれがすごい無機質になると急に入りづらいゲームになるんだけど、あれを無機質にしたゲーム今思い出しちゃった、ロックマンエグゼカタンってどうなんですかね昔カプコンが出したロックマンエグゼに、ストーリーとか、フェイス、要するに物語を変えたカタンがあったんですよね。あれまだ売ってんのかな、 俺だから多分そんな大規模実験なんか俺やりたくもないししないけど、ボードゲーム全く知りません、カタンの彼女も知りませんって人たちをグループ2つに分けて、じゃあこれ遊びましょうって言って、6万エグゼカタンを遊ばせる方と、普通のカタンを遊ばせる方、2つのグループで満足度だったりルールの理解度の速さだったりを比較したら絶対普通のカタンが勝つと思うんですよね。うん、まあそういうような話で、カタンっていうゲームを、まあ僕がどういう風に見てるかみたいな話をしたいっていうのを最初に言いましたけど、まあこういうような話がしたかったんですけど、大体まあもう昔からあるゲームなんで皆さんが何言っても大体まあそうだよねみたいな気持ちで分かるんですけど、いわゆるその初期配置ゲーだよねと、初期配置俺悪かったから勝てなかったわみたいな、ダイス目偏りすぎたから勝てなかったわみたいな、それだから結局ダイスゲーでしょみたいな人がいるのもまあ分かる、うん、そういう一面もあると思う。でもやっぱり初心者が入りやすくて、初心者っていうのも本当に初心者はなかなかルールが多いに難しいっていう部分もありますけども、初心者も入りやすくて物語性もあって最後まで競れる仕組みがあって、で拡大拡大していくっていう、単純にいろんな快感が、快感楽しさがいっぱい詰まったゲームだなっていうのをふうにも僕にも思ってると。だからその、まあ、僕自身もゲームをね、おぼつかないながら作ってる側なんで、こういうこと言い出すとややこしいことってあるんですけど、ゲームを一回遊びましたと。まあね、最近はもういっぱいゲーム出てるから、特に同人芸とか山ほど出てるから、ゲーム買ってきた、一回遊んだ、もうお蔵入り、みたいなことは、たくさんあると思うんですよ、正直。まあぶっちゃけ同人じゃなくて商業のゲームでもそうなってるゲーム結構あるんじゃないかな、皆さん、みたいな気持ちもあるんですけど、まあ同じゲームを繰り返しやれることは幸せなことですけども、なんで一回だけ遊んで、評価っていうのは本当はできないかなと思ってんだけど、とはいえまあ一回遊んだ評価というのも事実評価だと思うんですよね。でただそのさっき言ったように交渉が好きな人がカタンの交渉の部分ですごく面白かったっていうのもあるし、例えば町建設が好きな人がカタンやって道を引きまくってうわーい高速道路みたいなのを置いて楽しむのはまあよくある風景でもありますし、それはそれでその人あの高速道路を引くゲームみたいなことも含めてカタンすごい楽しんでくれると思うし、でも例えばすごいガチなゲームを好きな人ですごいシステムに悟い人がカタンを遊んで配置とサイコロの運ゲーでしょっていうのもまああると思うんですよ。各自ねその人たちが1回だけ遊んでその感想としてはそれ全部が出てくると思う。でなんでまあ、 特によくできたゲームっていうのはすごく多面的なもので、まあ僕一人の感想としてこうですっていうのは、まあ、全然ありだし正しいと思うんですけど、まあそのゲーム自体をもうちょっとね引いた目から評価してあげるときに、まあいろんな評価の仕方があるんだよと。で悪いとこいいとこいろいろあって、まあこういうところが良かったけどまあ他いまいちだったかなみたいなこととか、あとまあこれはすげえ面白かったっていう時にどこがまあ楽しかったのかなみたいなことを僕は結構考えるわけですね。まあ皆さん全員考えろみたいな話は全然ないですよこれ。うん、まあちょっとねだからまあまあまああることですけど、俺はこのゲーム面白いと思ったけど他の人が面白いと思わなかったとかね、他の人はこのゲームすげえ面白いっておすすめしてくんだけど俺には面白さが分かんねえみたいなことってまあよくあるんですけど、だその時にちょっとああこいつはどこ面白いと思ったのかなとか、こいつ全然ピンときてないけどこれ俺ここが面白かったんだけどなみたいなことをちょっと考えてみると、まあもっとねいろいろゲームを楽しく遊べるんじゃないかなと。僕もピンときてないゲームいっぱいありますよ。ね、ピンときてないゲームってさ、俺個人の主観としてあんまり面白くないから、だから繰り返しも遊ばないし、そのゲームの面白さをわざわざ他の人に聞いて調べようともやっぱ思いづらいよね。ね、ちょっと今柔らかく言ったけど思いづらいよね。うん。そういうのもよくわかります。でまあまあそういう風に、ゲームっていうのをもっとね、もう今すごいみんな楽しんでると思うんですけど、ボードゲームマニアの人がいっぱい聞いてると思ってるからいろいろ言ってるんですけど、すげえ楽しんでると思うんですけど、その中でねまだそういう部分面白いなんか まだまだ遊べる、楽しく感じれるところが残ってんじゃないのみたいなこともちょっと思ったりしてます。うん、で、翻って、まあ、ゲームをね、ちょろちょろ作ってる身としては、それ何かしら、いろんなタイプの人が世の中にいますから、そのいろんなタイプの人、このタイプの人ここ引っかかってくれるんじゃないかな、このタイプの人ここちょっと面白いと思ってくれるんじゃないかな、みたいな、そういう受けの広い、要するにたくさんの人が楽しんでもらえるみたいな、楽しさがいっぱい詰まったゲームみたいなのを作りたいな、みたいな気持ちもあります。はい。うん。あ、この人そういう姿勢でやってるんだって思ったかもしれないですけど、僕は逆もあって、別に万人に受ける必要なくて、俺と俺の友達だけがすごく楽しいみたいなゲームを作りたいみたいな気持ちもあって、まあ多分次作るとしたらそういうゲームを作ると思うんですけど、まあまあまあ、そういうね、だから逆にその、全然このゲームくそつまんねえっていう人がいる一方で、すげえ楽しいっていう人がいるっていうゲームもまああるわけですよ。ね。まあまあまあ。まあそういうふうに、まあ、いろんなね、カタンだけじゃなくて、いろんなゲームに関して、こう、ここが素晴らしいなとか、ここは、うん、脱落する人出てくるな、みたいな、ふうに、まあ、考えるのはあれかな、ゲーム会の主催やってる方とか、そういう思考になりやすいかもしれないですね。ゲームのラインナップを考えるときに、そういうふうに考えますから。うん。まあ、そんなことをね、僕が、うだうだ最近考えてるよって、最近っていうか、まあ、しばらく前から考えてるよっていう話をちょっとしたかったなっていうことでした。というわけで、ミニ版ですが、まあまあ、中身の濃い話を今回できたかなと思ってますけど、皆さんが楽しいかどうかは謎です。はい。ちょっと、ちょっとね、毛色の違ったことやってみましたって感じなんで、こういう話をもっと聞きたいと思った方は適当にツイッターに書いてください。もう聞きたくないと思った方は、購読をやめていただければあ、まあでもこんなねハイテンションでゲームについての中身についてバーって語るのが何回も続くか分かんないんですけど、まあもし好評だったらちょっと続けていこうかなと思いますんで、よろしくお願いしますというところでした。というわけでお相手はパーナインゲームズのラジオ担当ナインでした。そろそろね時間がもう遅刻する寸前になってきましたんで、収録を終えたいかなと思います。で、ミニ版なんでね、まあ、適当に撮れるかなと思うんですけども、まあまあ、早いうちにまた撮れたらいいかなと思っておりますよ。じゃあ、まあ、次のね、放送まで楽しいボードゲームライフをお過ごしくださいませ。では